山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部医学科精神神経医学講座、鈴木健史教授にお電話をつなぎましてお話を伺っていきます。鈴木先生、こんにちは。
こんにちは、鈴木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず鈴木先生は医学部医学科精神神経医学講座の先生でいらっしゃいますが、こちらの講座、精神神経医学講座について先生からご紹介いただけますでしょうか。
はい、精神科 の、 診療と教育研究に携わってまして、病棟の方はベッド数が40ぐらいあって、で、まあ、入院患者さんの治療してますし、外来の方も毎日新刊と最新の方を、たくさん拝見させていただいております。まあ、精神疾患一般の、診断と治療に、まあ、寄与できるように、まあ、日々努力をしております。
はい、鈴木先生ご自身の専門分野というのはいかがでしょうか。
基本的にはもともとは臨床精神薬理が専門なんです。まあ、薬の学問が、はい、臨床的な薬の学問が専門なんですけど、ただまあいろんなことやっていく上で本当に何でも嫌で、どういうふうに診断を見立てた評価尺度 の、 開発だとか、うん、あとは本人のスピリチュアリティというかレジリアンスって言葉使ったりしますけど、はい、まあ、ご本人の回復力に注目したような研究だとか、そういうのとか、まあ、いろんなことやってますんで、うん、もう本当に何でも屋ですね。臨床の何でも屋さんです。
あ、はい、そうなんですね。はい、臨床精神神経診断治療学一般っていうのは具体的には例えばどういった精神疾患、
まあ、臨床的なことは全てって意味なんで、まあ、基礎系で要は、はい、試験管を送ったりっていうのは、まあ、得意分野っていうか専門外ではあるんですけど、はい、それ以外に、まあ、いわゆる普段の臨床に関わるようなその、まあ、診断とか見立ての ところからどういうふうに治療を組み立てていくかってことまで、うん、もうその全てを網羅しているっていう言葉なんだと思います。で逆に言うと、まあ、どっちかといえばスペシャリストというよりはジェネラリスト的な感じというか、はい、どっちかといえばまあ、これ人それぞれ考え方あると思うんですけど、まあ、スペシャリストを目指しなさいっていう人から、まあ、その前にでも やっぱり良きジェネラリストである必要があるかなと個人的には思ってますんで、まあ、そこをまあ目指してやっているって感じではありますよね。
先ほどおっしゃった精神疾患一般ということなんですが、具体的に言うとどのような疾患が。
具体的にはですね、まあ、元々私ずっと民間病院に行って、まあ、実は今日も東京の井の頭病院というところで勤務してるんですけど。
そうなんですね。
こちらではまあ大体主に統合失調症、やはり入院患者さんですと統合失調症がメインになるので、はい、その診療と治療にまあ長いこと携わってきてます、うん、ただまあ2017年の11月から山梨の方に赴任してますけど、はい、まあ、そちらでは統合失調症ももちろんなんですが、それ以外にもまあいわゆる気分障害、まあ、双極性障害だとかうつ病ですよね、うん、とかあとさまざまな不安障害、もしくはやっぱ認知症もこれから高齢化社会に向けてまあさらに重要性を増してくると思いますし、あとは、まあ、いわゆる摂食障害とかですよね、拒食症みたいな、まあ、非常にまあ痩せた方の治療に、まあ、苦労するというか、格闘しているというような現状があって、まあ、そのもう幅広い精神疾患をまあ見るというような役割をまあ担っております。
はい、今おっしゃっていただいた統合失調症でしたり気分障害、あとは摂食障害などなど、まあ、全てまとめてっていうことはもちろんないと思うんですけれども、主な原因として考えられることっていうのは、はい、
とても難しいですね。これは多分、
ね、すません
数時間かかって説明には数時間かかってるかもしれませんけど、ただまあ一言で簡単に言うと、はい、まあ、病気の原因っていうのがほぼほぼ、まあ、環境と遺伝であることは間違いないと、まあ、体質遺伝子みたいな疾患でない限りは基本的にはその環境と遺伝の、まあ、インタラ相互作用みたいなもので、なるということは、まあ、ほぼほぼそれで二重丸なんですけど、はい、答えとしてはただ実際にはどうその環境の面でどういう面があれかとか、あとはまあ遺伝子の中ではまあ非常に研究は進んでますけど、どこが壊れるとっていうか、まあ、障害されるとそうなるっていうようなことはまだまだ分かってないところが現状で、あとは疾患の概念としてもかなりやっぱりオーバーラップみたいなのも多いですし、 結局政治家の中で一番難しいのはこの異常を定義するというか、正常と異常の区別みたいなのが、正常って何かっていう話から入ると難しくて、医学の一般的な考え方っていうのはこの正常の過程があって、それを明らかにして、まあ、そこにある障害が生じるとこういう病態整理を生むと、それなんでそこをまあ原因をはっきりさせて、そこになんとかアプローチしようっていうのがまあ基本的な考えなんですけど、精神科の場合って、じゃあ精神現象でその正常って何ですかと、この定義をよく学生さんとかにもするんですけど、これ答え あるようでないというか、それっぽい答えもまあ ないわけではないのかもしれませんけど、ちゃんとした答えがなくって、そうした中でこれ異常を立てる定義をするっていうのは非常にまあ難しくて、まあ、そこにやっぱり診断基準とかの曖昧さとかがあって、まあ、そこまあ面白いと思う人もいるのかもしれませんけど、まあ、そこがかえってうさんくさいなと思われちゃう理由の一つかもしれないかなと、まあ、そういうふうに思いますが、
あの先生があなたはなんとか病ですって言われたら、もうなんとか病なんだみたいな、なんかそこの定義は曖昧だということですかね。
操作的診断基準ってことはあるんですけど、まあ、要は羅列でいくつ中、例えば何個どれぐらいの期間満たしてたらこの診断を立てるとか、まあ、そういうことなんですけど、まあ、その程度でいいのって話にもやっぱりなるかなと思いますし、まあ、やっぱ患者さんはそれぞれのバックグラウンドがいろんなあれがあるので、そう、何病ですかって言った時に、例えばまあ私がなんかそういう精神病に罹患した場合って、鈴木武文、あえてつければ鈴木武文病だろうっていうのが多分それに結構当たってると思うんですよね。だから無理くりこうイエスノーでこう操作的にやる診断基準っていうのが やはりまだまだ限界があって、まあ、そこに客観的な指標みたいな、まあ、いわゆるバイオマーカーみたいなのを入れようっていう、まあ、目論みは進んではいるんですけども、いかがでさっき言ったように、なかなか正常化定義できない中で、この精神的な異常を定義するっていうのはなかなか非常にまあ難しいというか、まあ、そういう壁がありますよね。
そうしたまあ診断されている治療されている中で、先生が一番やりがいを感じられる瞬間でどういった時ですか？
やりがいはもちろん患者さんが良くなるというか、これはまあ結果にコミットするというのはとても大事だと思うんで、まあ、治療がうまくいくとやっぱり非常に喜んでもらえますし、まあ、逆にあんまりうまくいかない場合っていうのはやっぱり患者さんも大変だし、こっちも大変なんで、多分入院中であればスタッフも大変なんで、まあ、それはもう本当にウィンウィンというか、うまくいけば、非常に喜んでもらえるというか、結果が良くなるんで、意外にこの精神科の治療も結果ってかなり出ますんで。
そうなんですね。
意外と皆さんこれはなんとなく想像つかないかもしれませんけど、例えば薬の使い方一つにしても上手い下手でかなりやっぱ差は出ますので、そこの確率を上げるという、まあ、今のところ確率論なんで、もちろん百発百中とはいかないんですけど、まあ、その確率を上げるためにまあ日々努力をしているというようなところだと思います。
そうしたまあ薬に関しても先生は専門分野で勉強なさってというお話が先ほどありまして、であとまあ患者さん個人個人 その回復力というのに寄与するところも大きいという話なんですが、先生がされている研究の中で今明らかになってきていることってどういったことがありますか？
まあ、いろいろあるんですけど、基本的にはやはり本人ご本人ってなかなか治ろうとするその回復のあれがあるんで、それをまあ邪魔しすぎしないというか、薬物療法に関しても やはり病気の原因がはっきりしてて、そこに対してこう治療しようねっていうことであれば合理的かと思うんですが、今のところまあ やっぱりまだもちろん例えば統合失調症でいうとドパミン仮説なんですけども、ただ仮説なんですね、やっぱり。でそれで 100% 説明できるわけではないので、症状、例えばよくある幻覚妄想みたいな症状だけを取りに、もう完全に消し去るぞという勢いでこう薬をどんどんどんどん使っても、総合的には結構失敗しちゃうというか、うまくいかない場合もやっぱ副作用もあるので、だったりもするので、あんまり押しすぎないというか、まあ、ご本人 その治ろうとしたする力を邪魔しないような治療っていうのはやっぱとても大事なんですね。あとなおかつそのご本人が治ろうとするのに、これがまあうまくいってない場合もあるんで、それを適切に指摘してあげる必要もあって、例えばうつ病とかの人とかだと、考えがずっともう、ネガティブにマイナスにこう傾くようにデフォルトとして出来上がっちゃってるんで、そこは本当はちょっと違うよねっていうようなこう修正を入れながらやっていってあげないといけないかなっていうのがあって、やっぱその薬もとても大事ですし、やっぱ気の持ちようっていうのも非常に大きいので、まあ、それを並行してできるようにってことはまあ普段考えてやってます。
まだまだお話をお伺いしたいところなんですが、ちょっとお時間が来てしまいましたので、また来週も鈴木先生にご出演いただきたいと思いますので、ぜひ質問などある方、このコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。 では鈴木武文教授、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週、
また来週もよろしくお願いします。
はい、
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。